2020年7月5日主日礼拝を始めます。招きの言葉、主に感謝し皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべての美しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アーメン。それではどうぞお立ちになれる方はお立ちください。賛美を捧げます。聖歌の89番を持って褒めたたえましょう。いつものように声を出さずに神に共に一信条を告白いたします。 私たちイエス・キリストを主と信ずる者たち、2000年前から一致して告白してきた信仰に、私たちも心を合わせ声を一つに共に告白しましょう。それでは告白いたします。主と信条、我は天地の造り主、
全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、賢より光で生ける者と死に至る者とをさばきたまわり、我は聖霊を信ずる。聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、教えの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美の歌を歌いましょう。聖歌の472番、人生の海の悲しみです。ではこの朝も詩編の講読をします。今日の講読詩編は旧約聖書詩編の第31編から抜き出してあります。新改訳聖書の第3巻で講読していきます。細字のところを司会者が、太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後スクリーンでは3ページ目ですが、その最後のところは全員で声を合わせることにいたします。それでは、朗読いたします。 旧約聖書詩編第31編。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。
幸いなことよ、主が咎を認めにならない人、心に欺きのないその人は。
私は黙っていた時には一日中うめいて、
私の骨骨は疲れ果てました。
それは、御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、
私の骨髄は夏の日照りに乾き切ったからです。
私は自分の罪をあなたに知らせ、
私の咎を隠しませんでした。
私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。
するとあなたは私の罪の咎めを許されました。
それゆえ聖徒は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間に。
まことに大水の濁流も私のところに届きません。
あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、
救いの歓声で私を取り囲まれます。
悪者には心の痛みが多い。
しかし主に信頼する者には恵みが損傷を取り囲む。
正しい人たち、主にあって喜び楽しめ。ご一緒に。
全て
心のすぐな人たちよ、喜びの声を上げよ。
アーメン。
では祈りの時を持ちましょう。はじめに司会者が祈りを導きます。それに続いて各々ご自分の祈りを神様の前に、祈っていくひとときを黙祷のうちに持とうと思います。神様をあがめ、罪を告白して許しを受け取り、重荷を神様に委ね、心の願いを祈り求めてまいりましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたの御名を心から私たちはあがめ、賛美し、また礼拝いたします。あなたは私たちに大きな恵みを与えてくださいました。今世界では新型コロナウイルスの猛威の下で、人々がまさに先ほど歌ったように、罪の嵐の吹きさぶただ中で死を待っているような、重い重い空気のもとに閉ざされております。その中で懸命に私たちの仲間も戦っておりますが、しかしなかなか先の見えない状況の中で、私たちは本当に忍耐を持ってあなたの前に祈っております。願わくはあなたがこの災いを過ぎ越され、そしてこの災いからこの世界をお救いくださいますように。そしてそれらのただ中で、主よ、死への恐れをあなたがすでに取り除かれているというあなたの福音がこの世界にさらに述べ伝えられますようにお願いいたします。あなたは私たちの罪を許してくださいました。私たちがあなたに隠さないとき、私たちがあなたの前に正直に申し上げるとき、あなたは私たちの心の重荷を取ってくださいます。悪者には心の悩みが多いとありましたが、そのように悪者は自分の罪をあなたの前に持っていくことがありません。しかし私たちは自分の罪を知っております。そしてそれを隠しません。あなたの前に持っていき、それを告白して、イエス・キリストにある許しを、そして清めを受けることができます。どうぞ私たちが日々あなたの前に自分の生き方を正し、方向転換し、悔い改めて、私たちがあなたといつも本当に妨げるもののない交わりをいつも持っていることができますように、どうぞ助けてください。 私たちにあなたともっともっと祈ることを教えてください。あなたともっと語り合う時を持つことを教えてください。あなたがどうぞ私たちの日々の歩みの一歩一歩に関心をお持ちであり、そして心配しておいでであり、そして私たちがあなたにより頼む時、あなたから必要な力も平和もまた命も受けることができることを、どうぞ私たちがまさに一人一人自分の人生としてあなたの前に受け取っていくことができるように、どうぞその体験をあなたが私たちに増し加えてくださいますようにお願いいたします。私たちはあなたの御約束に信頼いたします。すでにイエス・キリストが私たちのためにそのご自分の命によって罪の贖いをなし、私たちはすでに神の子供であると私たちに与えられた聖霊によって私たちは信じています。どうぞあなたが御霊を私たちの上で強くし、そして私たちのうちに形作られている新しい人をキリストの似姿として強くし、そして大きくして、どうぞ私たちの人生の中にキリストの輝きが、キリストの香りがどうぞ香ってくるように私たちを作り変え続けてくださいますようにお願いいたします。今日もあなたの前に私たちは出ました。どうぞ心開き、あなたに祈り求めてまいります。あなたを崇めます。そして告白いたします。どうぞ受け取ってください。そしてどうぞ満たしてください。あなたの許しとあなたの命が私たちのうちに確かに受け取られていくことを私たちが知っていく一週間としてください。続く祈りに心合わせ、御手に委ね感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン、
アーメン。
しばし祈りましょう。天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが我らの祈りに喜んで耳傾けていてくださること、あなたの右にイエス様がいらっしゃり私たちのために取りなしていてくださることを感謝いたします。祈られました祈りがあなたによって聞き届けられ、その御手の中で答えが賜りますように、どうぞ助けてください。一人一人にあなたの恵みが注がれますように感謝して御手に委ねます。主の御名によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。
では、今日の説教のための聖書箇所をお読みします。 今日の聖書箇所は、マタイの福音書の連行の26章31節からです。新約聖書マタイの福音書26章31節から46節。それではお読みいたします。新約聖書マタイの福音書26章31節から。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私の故につまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊の群れはちりぢりになると書いてあるからです。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。するとペテロがイエスに答えて言った。たとえ全部のものがあなたの故につまずいても、私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます。今夜、鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆そう言った。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテロとゼベダイの子二人と一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められ、その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのままに死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは二度目に離れていき、祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。イエスが戻ってきてご覧になると、彼らはまたも眠っていた。目を開けていることができなかったのである。イエスはまたも彼らを置いていかれ、もう一度同じことを繰り返して三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。ここまでです。今日はこの箇所から試練に打ち勝つ祈りと題してメッセージを取り継がせていただきます。今日のメッセージのポイント3つあります。まず私たちが死んでいる、もしくはクリスチャンの方は死んでいた格言ですが、死んでいることをちゃんと悟った方がいいということですね。皆さん生きているように見えても実は死んでました。そして、そのことを知らないでいました。もちろんこれは肉体的な死のことではありません。霊的な意味での死ということを言っています。ただ、その次2番目ですね。そんな私たちの状態を、イエス様はよくご存知であるということです。イエス様は弱さを知ってくださっている大祭司なんだということが今日の2番目のことです。3番目に、 目を覚まして信仰によって生きなさいというのが3番目の今日のメッセージのポイントです。すいません、ちょっとごめんなさ今日お読みしたところは非常に有名な聖書箇所です。まず第一に、ペテロがね、イエス様から、あなたは私のことを三度知らないというよという予告をされるところですね。イエス様はペテロのことを愛してました。ペテロが命がけでも私についてきたいという気持ちを持っているということは百も承知でした。でもそんなペテロも自分の力でイエス様についていくことができないということをイエス様はそのペテロにしっかりと悟らせたかったようです。イエス様はあらかじめ弟子たちがつまずくということを予告なさいました。ペテロだけではないんですね。31節を見ますと、イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私の上につまずきます。つまずきます。つまずくっていう言葉は聖書の中の専門用語なんですね。要するに神様に従っていきたい、イエス様についていきたいと思ってその道を行くんですが、何かの障害があって、つまずいちゃうんですよ。つまずくんだったら乗り越えればいいと思うんですが、人ってやっぱつまずきます。年を取るとね、つまずきやすくなりますね。いつの間にか足が高く上がらなくなっている。だいたい人に鍛えた方がいいです。でも私たちはそういう体の衰えとともにやっぱり自分の信仰の力が衰えていないか、いつもチェックしていた方がいいですね。この時弟子たちはかなり弱ってました。イエス様についていけばエルサレムで、非常にいい部分につけると弟子たちは考えていたからです。だってそうでしょ、イエス様がエルサレムにお入りになる時、弟子たちは何のことを話題にしていましたか。それは誰がイエス様の右と左に座るかということです。エルサレムに行ったらイエス様は王様になるんだ、そして王様に即位したらその右大臣左大臣右と左にどの弟子が座ることができるかと、それを争っていたわけですよね、エルサレムに入るまで。でも事情は変わったわけですよ。エルサレムに入って、そして1週間もしないうちにイエス様は人々から拒否され始めたんです。そして露骨にエルサレムの宗教的な指導者たちはイエス様を攻撃し始めました。そして周りにはイエス様を殺してしまおうという暗い険悪な雰囲気が立ち込めています。そんな中で弟子たちはかなりのストレスを負っていったんだと思いませんか。だって後の方で月瀬までの園で弟子たちはくたくたで寝ちゃうでしょう。相当疲れてたんだと思います。今皆さんかなりお疲れの方を、コロナうつとかね、コロナ疲れ、コロナ太り、まあいろいろある。なんかこう体調が優れない、なんとなく重いものがうわーっとこう覆いかぶさっていて、コンディションがよろしくない、ストレスにさらされ続けていると人っていうのはかなり免疫なんかも落ちるそうですよね。彼らは イエス様の弟子たちはそういう意味で非常に弱くなっていました。ストレスの中で、でストレスにさらされ続けると人っていうのはつまずきやすくなります。ちょっとのことでイラついたり、ちょっとのことで自分を守ろうとして人を攻撃したり、ちょっとのことでなんかイラ争いが起こったり、そういうことが起こりがちですよね。なんかそういうストレスもあるのか、アメリカではね、黒人の一人のちょっと危ない人だったみたいですけどね、殺されちゃった黒人男性は、殺されたことについては本当に悪いと思います。ただその人がまあ、そういう麻薬とかね、そっちの方に行っていた人だっていう情報はあんまり流れてこない。でもそのことがきっかけにしてわーっとね、世界的にこう暴動になってる。で、警察官も数人殺されている、まあ、そんな状況があるじゃありませんか。やっぱり何らかのこういう世界を覆っている重い空気っていうのがあるんですね。で、その中で人々が自分の弱さを露呈してしまっている、そんなことが私たちの周りにもたくさんあるんだと思います。弟子たちはこの時まさにそういう大きなストレスの下にありました。イエス様がちょっと危ないかもしれない、イエス様が殺されるかもしれない、イエス様はあらかじめ言ってたじゃないですか。このマタイの福音書では4回イエス様はあらかじめ、私はエルサレムに行って捕らえられて異邦人に引き渡され、十字架に埋めて殺されて3日目によみがえるって、そこまで言ってんのに弟子たちは殺される、捕らえられる、ひどい目に遭うということしか聞いてません。だって今日の聖書箇所でも そういうことをおっしゃってるでしょ。あなた方は皆今夜私の上につまずきます、私は羊飼いを打つ、要するに羊飼いってイエス様のことね。イエス様は良き羊飼いだと、神様が人々を導くために与えたそのような牧者である、また羊の群れはちりぢりになる、だから弟子たちがちりぢりになっちゃう、そう予言が旧約聖書にある。どこに書いてあるかは下の中央ご覧ください。新改訳の方は中間と言って、しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラへ行くから面白いね、ここ全然弟子たちに入っていないと思いませんか私はよみがえってからあなた方より先にガリラへ行くからね、そこで会おうねって。イエス様はちゃんと復活の先まで弟子たちに行ってるのに、弟子たちにはそのこと入ってないんですよ。危険、ストレス、そして自分たちの不安、それに押しつぶされそうになって希望の言葉が語られているのに彼らには全然入りませんでした。今もそうです。そんな中でイエス様はこれから私は捕まるからと、羊飼いが撃たれるよということを言って、そこしか聞いてないんですね。でペテロはイエス様の危機だと、イエス様危ないと思ったもんですから、彼はね一番弟子 のプライドがありますから、こういう、たとえ全部のものがあなたの上につまずいても私は決してつまずきません。ひどいね、周りにその全部のものがいるんだよ。こういう無神経さを平気で言っちゃうペテロでした。周りに他の弟子たち10人いるんだ、でも他のもの全部がつまずいても私はつまずきませんって言った。周りの人怒ってるよね。だから35節のところで弟子たちは皆そう言ったと、たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しません、言ってるんだけど、そして弟子たちもそう言ってるんだけど、でもみんなこの後どうなったかご承知ですよね。みんな逃げちゃいました。イエス様を見捨てて、まあ、イエス様、ペテロさん、ペテロそれでも行った手前ね、見え張った手前ついていきますよ、大祭司の屋敷まで。でもその大祭司の屋敷の庭でこそこそしているところを女中や周りにいる人たちに認められて、お前はイエスの弟子だなと、ガリラヤなまりでわかるぞと、 言われて、そんなやつは知らねえよって3回実際否定しちゃうわけでしょ。でこう結構こうです。2回ニワトリが鳴きます。そしてペテロははっと我に返ってイエス様の言葉を思い出して外へ出て激しく泣いたって、非常にドラマチックな場面ですよね。でもこのことをあえてイエス様が予告し、そしてペテロにそのことを体験させて、その中を通過させ なさったことには意味があると思いませんか。イエス様は弟子たちに、この前には最後の晩餐のところでふわっと息を吹きかけてね、聖霊を受けなさいなんてやるんです。その聖霊を受けなさいと息吹きかけられた弟子にもかかわらず、彼らはここでイエス様を見捨てて逃げてしまうんですよ。なぜ？それは自分が可愛いからです。だってイエス様は弟子たちにずっと前から何度も何度も言ってますよね。私のために命を差し出す、投げ出すものはそれを見出す。マタイの福音書でも10章と16章で2回おっしゃってますよ。私のために命を、自分のものと、しようとすると失うぞ。むしろ私のために、命を失うものはそれを見出すだろう。そういうことをマタイの10章16章で2回も弟子たちに、要するに口酸っぱくしておっしゃってるんです。でもできないんです。なぜ？それは人の本質が本来自分が一番大事だからです。自分が人生の目的で、自分の命が一番で、そして自分の人生、自分の自己実現、そして自分のことが、まあ言ってみたら可愛い、一番可愛いんです。本音はそうです。みんな別にそれは悪いっていうんじゃない、そういうものだと言ってるんです。でもイエス様がご自分の弟子たちに示した新しい生き方は、私についてきて生きる生き方です。私のために命を捨てることによって生きる生き方です。イエス様が十字架の上で命を捨てることによって多くの人々に命を与えたように、あなた方も私についていきなさいと。要するに、まあちょっと古いけどね、我が命我が物と思わずなんかあったね、隠密同心だっけまあ、あれは幕府のためにっていうことだけどね、そうじゃなくて神様のために命を捧げて生きるのが本来の人間の最高の生き方なんだよと、イエス様は言ってるわけでしょ。神、だって神様は素晴らしい方だもん。神様は善なる方、神様は愛なる方、神様は喜びの方、神様は平和の方、そのような方の御心を実現するために人生捧げて生きることが最高でしょって、と分かってるんですよ。世の中だってそういう教えいくらでもあるもん。愛のため生きましょう、平和を求めましょう、人々に喜びを与えるものになりましょう、言ってるのに言ってるのに言ってるのに、最後にこう掘り出していくと、そこの底までそうなれる人間っていますか。人にはそれがとてもとてもとても無理なんです。なぜなら聖書は言っています。人は死んでいるの、霊的な死、死んでいるっていうのは、神様、その本当に従うべき神様との関係が切れちゃってることを死んでいるっていうんです。霊的に死んでるから最終的に肉体的にも死が来るわけ。本当の命から切れちゃってるから、だからよく言うじゃないですか、メッセージでね、説教で、我々はこういう存在なんだって。毎回毎回充電してやんねえと、3日もすりゃ動かなくなっちゃう。もともとはちゃんとつながってたんです。わかる？カメラですけど、プラグインして、ま、電源につながってるから、ずっとちゃんと健康に 動いてアップデートもされてバグが消えてそして清くなっていくわけ ね。それが神様との関係が切れているっていうのはネットにつながってなくて電源ともつながっていないパソコンみたいなもんですよ。あ、これはあのスマホだけど、やがてその中のバッテリーも切れます。そして切れてるのでアップデートもされません。バギーです。いろんなウイルスやいろんな問題によって意気消沈しストレスに負けて落ち込んで死んでしまいます。私たちは本来神様ときっちりつながって生きる存在でした。ところがそれが切れているしてしまっているということをなかなか分かりません。人が本当に神様としっかりとつながって神様により頼んで生きる生き方を失っているんだということをしっかりと悟ったときに私たちの救いが始まるわけです。ペテロはそのことを痛いほど悟らされました。要するにイエス様と一緒にいるときは強く感じたんです。イエス様と一緒にいるときは正しく生きられると思ったんです。イエス様と一緒にいるときは自分の信仰は確かなものだと思ってたんです。ところがそのイエス様が打たれ自分から取り去られてしまったときに自分の実態が出てきます。それは弱く惨めで迷い人の顔色を見そして自分を守るためだったら平気で嘘をつく、それがペテロの悲しいことに姿だったんです。でもこれはペテロだけの問題ではない。同じことを言った弟子たちも見たイエス様を捨てて逃げてしまいました。人は皆そのように死んでいる。だからそのことを私たちもしっかりと自覚した方がいい。私たちは自分の罪と罪悪の中で死んでいる、そして死んでいたものなんです。そして今も死んだ、生きてるはずなんだけど、なんか死んでるもののように生き続けているゾンビクリスチャンみたいなのが時々いますよね。ちっともこうキリストの香りが出てこないとか、別に人のこと言ってんじゃないですよ。自分のことも含めてなかなかこう成長しない。イエスキリストに似姿になるんでしょ、ね、日々栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきますなんて、ね、コリント書に書いてあるじゃないですか。でもそれがなかなか自分のものになっていかない。変わんないなって、いや実際は変わってるんだけど、でもそれに気づかないことが多いです。でも悔い改めをし続けないと私たちは変わっていきません。私たちがメタモルフォーセス、変態、なんか意味違うな。変化してイエス様と同じ姿に変わっていくためにはどうしてもしなくちゃいけないこと、それは自分の弱さを知るってことです。ペテロはまさにその中を通らされました。だって惨めだよね。イエス様に言われたのにさ、その口ね、下の根も乾かないうちにだよ、日本語だとそういう言い方します。それを言ったすぐ直後に大祭司の屋敷で行っちゃうんだもん。あんな人知らない、あんな人自分関係ない。3回ね、3回っていうことなら徹底してってことです。あれは泣きますよ、惨めだって。ああこの惨めな自分を誰が救ってくれるんだと。ペテロはそこから立ち直るんですよ。ペテロはそこから立ち直ったから後で命がけでイエス様を伝える人になるんですよ。彼は偉大なる漁師と呼ばれました。そして初代教会の中で、シモン・ペテロは本当に、まあ、今でこそね、初代教皇と呼ばれるような信仰のリーダーとしてローマの教会を導いたと言われています。でもそれは彼自身の力ではない。彼がこの砕かれる自分の弱さを知る体験の中でイエス様ともう一度出会って立て直されたから、彼は本当に神様の力によって 立て直されたから彼は自分の弱さの中からまさに復活することができたんですね。まあ、そういう意味でこのクリスチャンたちがね、弟子たちが後で立ち直って教会をバーンと立てていく、教会を広げていくっていう活動をしていること自体がキリストの復活の証拠です。だって復活がなかったら彼らはそのまま終わりです。復活があったからこの弟子たちは立ち直り、イエスキリストを主として証しし伝道し、キリスト教会が広がっていくわけですからね。さて2番目に、今日のところで私たちはイエス様が私たちの弱さを知っている大祭司なんだということをしっかりと覚えたいと思います。イエス様はペテロの弱さをご存知でした。そして弟子たちの弱さもご存知でした。だからこそゲッセマネの園にイエス様は弟子たちを連れてきました。そして他の弟子たちと別に 3人の弟子たちをそばに呼んで、あとでこれ聖書書かせなくちゃいけないからね。だからペテロとヤコブとヨハネを3人そばに呼んで、でお祈り聞かせたんですね。どうやって祈ってるか。そうじゃないとあと書けないもんね、これ、この福音書を。だから声の聞こえるところにまで3人だけピックアップして、どう祈ってるかね、ちゃんと記録させたんですよ。はい、それで、でも彼らはみんな寝てしまいました。1時間でも私と一緒に起きて祈ってることはできなかったのかと、後で弟子たち言われてますね。できなかったんです。皆さんできますか？1時間祈って、主の前に、ね、心を注ぎ出して祈る、必死になって祈る、その命がけの祈りをしているイエス様のそばでぐーぐーぐーぐー寝ちゃうんですね。まさにこれは弱い私たち信仰者の実際の蓋を開けた姿ではありませんか。なかなか1時間、1日に時間を取って祈りに費やすクリスチャン多くはない。でもイエス様はそんな弱い弟子たちをここでよくご存知で、しかも受け入れてなさいました、いらっしゃいました。イエス様はそんなに起きて私と共に祈っていることができなかったのかと言いますが、ね、1回2回はぼやきますが、3回目はそのまま行ってお祈りを続けますね。そして祈り終わった時にユダが来ます。イスカリオテのユダが、次のところでやってきてイエス様が捕らえられるということになるわけです。今日私たちはこのゲッセマネの園で弟子たちから眠られて、そして何の助けもなく、大きな大きな神様の技のために献身しようとしているイエス様の姿をここに見させられます。イエス様はここでご自分のまさに命を神様のために生贄として捧げる祈りをしました。イエス様は興味深い方に神の御子です。だからご自分が十字架にかかって命を捨てることが父なる神の御心であることはよくよくよく分かってました。それでも人としてのイエス様はその御心を受け入れていらっしゃいましたが、でもそれはとてもとてもとても恐ろしいことでした。イエス様は罪のない方だったということを皆さんご存知でしょうか。罪のない方が父なる神様とどのように通過の祈りをすることができるのかっていうのを私たちは知らないと思います。多分私たちはイエス様が父なる神様とどんなに親しくかいつも一緒にいて語り合っていらっしゃったか、いつもその祈りを通して全ての交渉外の3年半の働きをその力をいただいていたかということを私たちは知りません、体験的に。でも聖書を見るといつもイエス様は父なる神と語り合っていらっしゃいました。忙しい最中でも早く起き出して荒野に退いて、ある時は山の上に退いて祈っておられた。一人 そしてその祈りをもとにして3年半の神の御子としての地上の人としての歩みをなさってました。罪のない方がその父なる神様との交わりを完全に遮断されるということが私たちには分かりません。自分と父なる神様はいつも一つだとおっしゃっていた。その方がまさに引きちぎられるような体験をなさるということは私たちには分かりません。それだけでも大変なことなのに、さらにそのイエス様の上に私たち全ての人類の罪が今そのゲッセマネを通して乗せられていくということが私たちには理解できません。頭で考えようとしても体験できません。なぜ神の一人子のイエス様がその父なる神から捨てられなくてはならないのか。マルチン・ルターはイエス様が十字架の上で父よ、なぜ私をお見捨てになったんですか、エロイエロイレマサバクタニーとね、あのアラムだったりヘブライ語だったりエリエリレマサバクタニーとかね書いてありますけれども、我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですか、あの祈りの言葉を聞いて神学的に理解できないというふうにルターはあの仲介書を書いていて、あの筆を投げたって言われてるんですね。だって一つだもん父子聖霊一つだもん、その一つの方が切り離されて捨てられる、どういうことなんだろうと考えても考えても分かんないって言いました私たちはこのイエス様がそのような経験をなさった。このゲッセマネから世界中の人々の罪がイエス様の上にまさに乗せられます。旧約聖書の世界ではね、あの生贄、罪のための生贄に捧げられる動物の上に祭司が手を乗っけていくんですね。それによってイスラエル民族の罪がその動物の上にあの乗せられる、そして乗せられた形でその動物が葬られて生贄になる、まあ、そういうのを毎年毎年繰り返しやってました。それは型なんです。目に見えないことを見えるようにして体験させる型なんですよ。まさにイエス様はこのゲッセマネの外で園で父よ、それがあなたの御心ならばそのようになさってください祈った時、イエス様の上には全世界の罪が乗っかったでしょうね。それを負ったまま、まさにイエス様は罪そのものとなられて十字架に使われるイエス様自身が罪を犯すわけじゃないから一種の、まあ、触媒ですよ化学変化でそういうのありますけど、あのハックプラまあいいや、プラチナ使うんですけどあんまりごめんなさい。イエス様はまさにその全ての人の受ける罪、悩み、病、重荷を全てその身に負われました。世界中の人々の全ての重荷を背負ってイエス様は今ここをゲッセマネを通過していらっしゃいます。それはイエス様が私たちの弱さを知る大祭司となるためだったとヘブル書の5章で言われています。ちょっと上げてみましょうか。ヘブル人への手紙5章の7節、新改訳聖書第3版だと429ページ、新約聖書の429ページ、429。7節、5-7、ヘブル5-7、キリストは人としてこの世におられたとき、 自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、王家になった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して、とこしえの救いを与えるものとなり、神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司と唱えられたのです。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験の上に聞き入れられました。イエス様の願いは、祈りと願いは聞き入れられたのに。イエス様のゲッセマネの祈りは届いてたんですね。そしてイエス様の上に世界の人々の罪と死が乗せられ、袖を背負ってイエス様は十字架に疲れます。でもそのことを通してイエス様はすべての人の痛みと悩みと重荷と病を背負う大祭司として、ご自分を生贄として神様の前に捧げて大祭司としての使命を果たされました。今私たちさまざまな重荷を負っているかもしれませんが、でもイエス様はそのようなすべての重荷を背負い、そしてそれをご存知で十字架の上に疲れたということを私たちは今ここでもう一度覚えるようではありません。だからこそ私たちはこのイエス様を通して父なる神に祈ることができるんだ。そして3番目、イエス様はこのゲッセマネの祈りを通して周りにいた弟子たちに、目を覚まして祈っていなさい、そして信仰によって生きるのですと教えて捕らえられて、行かれました。今日の3番目のポイントは、目を覚まして祈ること、そして信仰によってクリスチャンは生きるんだということです。時々ね、クリスチャンで教会見えてるんだけど勘違いする方があるんですね。要するに、ね、教会ってもう一つのこの世とは違う一つの世界で、ここでクリスチャンとして自己実現していこうという方があるんですね。要するに人々から人がどのクリスチャンだと思われたい、立派な信仰者だと思われたい、そしてそこで、立派な人々の 目の前に立派な、クリスチャンを演じたい、まあ、そういうことを考える方があります。でもイエス様は全く違う生き方をここで示されました。それはこのゲッセマネに臨んだ弟子たちのように、まず自分の中に自分の信仰を守る力がないのだ、死んでいる、霊的に死んでいたものである、そして自分はまさにこの弟子たちと同じように弱い存在なんだということを悟れということですね。自分の弱さを神様の前にしっかり認めることなくクリスチャンライフは歩めません。パウロは言いました。私は主と共に十字架につけられました。もはや私が生きているんじゃなく、キリストが私のうちに生きておられる。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によって生きているんです。ガラテヤ書にそう書いてあります。私たちは自分の力、自分の命で生きるものではないんだ。自分はまさに霊的な死の中にいて、そしてそんな私が生きるためには、この私たちを知り、その弱さを知って、そのためにも愛を注いでくださったこの大祭司を信じる信仰によって、私たちは生きるんですよ。クリスチャンライフを頑張って生きるのは全く的外れです。クリスチャンは自分の頑張りを捨てて、まあ、神張りっていうか、旬張りというかね、頑張りって我を張るっていう言葉ですから、自分を張る、自分が頑張るってことですね。そうじゃなくて、神様の頑張りにお任せするっていう、それにきちんと切り替えるためには、私たちが切り 悔い改める必要がある。悔い改めるっていうのは自分の正直な姿を正直に神様の光の前に見るってことです。それをきちんと日々やっていくことだけが私たちに問われてます。人はかっこつけたい、人は立派に思われたい、人は褒められたい、ね、人が褒めてくれると嬉しいよね。せっかく新しい服着てきたのに何も褒めてくれないとかね、いいじゃない、あなたを愛するすぐそばの人が褒めてくれたらいいじゃない、周りの人が気づかなくて私たちはとかく人の目の中に自分の価値を置きやすいものです。でもそれこそがこのペテロの生き方だと思いませんか。大祭司の屋敷でなんで女中に見とがめられてビクビクしてんのよ大の男が人の目の中ではなく神の目の中に生きるのがクリスチャンライフでしょうが、でもそういうふうに失敗しやすい私たちであることをきちんと認める、それが自分の弱さを知るってことです。死んでいるものは流されます。死んだ魚っていうのは川を遡ることはできないよ。死んだら流れて海に至るだけ、まあ、途中で腐っちゃうかもしれないけど生きてれば若あゆのように川を遡って登ることができるでしょうか。この世の流れに流されないで目指すべき道を登ることができるでしょうか。そのように神の子は新しい命をいただいて神の力によって生きるんです。キリストによって私たちは生きる。私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰、それはその私のために命を捨てて私のそんなありのままの姿を神の前に許し取りなし、そして神様の苗に罪なしと認めていただくために命をかけたイエス様のために生きることでなくて何でしょうか。来たよクリスチャン、私たちは神のために生きる民ではないのですか。そして神のために生きることこそ私たちの目的ではないのですか。そうなっていかなければ私たちは相変わらず流されている、死んでいる、ゾンビクリスチャンだってことです。どっかで私たちが、ね、信仰的に目が開かれて、そして目覚めて、主よどうぞこのこんな私ですがどうぞあなたがお持ちください、こんな私ですがどうぞあなたが私の心を変えてください、こんな私ですがどうぞ主よあなたの御心のようになしていただきたいんですと、本気で私たちが神様に人生を委ねる、天のお父さんは、そしてイエス様は私たちを待ってる、忍耐強く待ってる、今日か明日かそれとも1週間後か、まあ、今度にしとこうなんてね思わないでください。今この時でも私たちは自分を神様に捧げることができます。それが最善の生き方だから、それが一番私たちを生かす生き方だから、それが本来の人の道だから、それがイエス・キリストの道だから、だから私たちはそこに従っていこうではありませんか。なかなか大変よ、パウロだって言ってるもんね、第一コリント9の27、私は体を打ち叩いて従わせますこのことを伝えたにもかかわらず自分が落第になるといけねえからってねいけねえからなんて言っても、いけないからそう言ってますよパウロがね、第一コリントの9章27節でそう言ってます。自分の体を打ち叩いて従わせます。霊は燃えていても肉体は弱い、パウロだってそうだった、私たちもそうです。私たちはだれやすい、飽きやすい、疲れやすい、でもちょっとでもちょっとでもちょっとでも自分を悟り、そして神様の前に捧げながら、私たちは一歩一歩キリストの姿にまで作り変えられていくのですよね。忍耐の必要な道です。でも道は確かです、まっすぐ続いてます、キリストに向かって。 だから私たちはその道を今週も行きましょう。焦らず、絶え間ず、でも怠けず、私たちができることを一歩一歩進んで歩んでいく信仰の仲間になりましょう。お祈りします。天の父よ、あなたはご自分の御子の命さえも惜しまず、私たちへの愛のために十字架の上に捧げてくださいました。その御子の贖いのゆえに、命がけの私たちの買い戻しのゆえに、私たちは今罪なき者とみなされ、そして神の子供とされる特権を与えられているものであります。願わくはどうぞあなたが私たちの心に日々働きかけてくださって、自分の愚かさ、自分の罪、自分の惨めさを本当にこのペテロのように思い知らせてくださって、その中で私たちが一歩一歩あなたによって形作られ、あなたによって火を入れられ、そして良き陶器師であるあなたの御手によって形作られていくことができますように。あなたの御霊の炎が私たちを焼き清めて、あなたの御用に足る器として形作っていってくださいますようにお願いいたします。感謝を持って御手に委ね、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では一つ賛美します。聖歌の255番を小さく歌いますね。力いっぱい歌えないのが番ですね。 かけください。では、月の第一手術なので生産式を行いますが、週報に書きましたように、東京で連日100人、三郷でもほぼ1日に2人ずつぐらい感染者が出ている状況なので、今日は式を行いますが、受けるのは各自自宅へ持ち帰りという形にさせていただきたいと思います。ここで共に預かることはしませんが、でも式はきちんと普段通りしたいと思います。私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によってこの世をあがない、私たちを招いて諌のないまま神の子とし永遠の命を約束してくださいました。その計ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるため、主はこの聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままで缶を食し、主の杯を飲む者は主の御体と血とを犯すのである。また主の御体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。おのおの帰り見て、今心に覚える罪、また過ちがあるならば深く悔い改めて主の前に告白し、許しを受け取って許された者の信仰と真心を持って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉を読みします。コリント人への手紙の第1の11章の御言葉です。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げた後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび、私を覚えてこれを行いなさい。ですから、あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られる時に至るまで、主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。恵み深き天の父よ、あなたの御子、イエス・キリストの苦難と死、また復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に称えられている大きな恵みを感謝します。深い憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊をもってこの備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、また聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に沿って、私たちがこのパンと杯とを受け、聖なる命に預かるものとなれますように。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよ限りなく栄光がありますように。アーメン。それでは生産式の成果の210番を歌いたいと思います。1節2節歌って生産いたしましょう。 招きの言葉。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深いことを味わい知れ。分散いたします。命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。またこれは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝のお祈りを捧げます。慈しみ深い父なる神よ、あなたは限りない憐れみをもって我らを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝をいたします。あなたはこの式を通し御子イエスキリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、私たちの罪が今許されてあること、汚れが清められ永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされているその望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、おりを得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ常にあなたの恵みと祝福を私たちのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。では先ほど歌いました210番の3節4節を共に歌いましょう。お願いします。 それでは礼拝の献金をします。献金は神様に対する感謝や献身の思いを込めて自由に捧げられます。その心を持って自由にお願いください。奉献のお祈りをお願いいたします。
恵みと慈しみの天の父なる神様、皆をお褒めたたえます。聖餐式をありがとうございます。イエス様の血と肉による贖いに感謝します。私たちが毎日神様との交わりのために多くの時間を清別することができ、あなたの前で心を静めて交わることができるようにしてください。日々イエス様の似姿に変えられてきますように、神様、あなたがその力をお与えください。捧げた献金は私たちの献身の印です。神様がこれを用いてあなたの御計らいのために役立ててくださいますように、御手にお委ねし感謝してイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
では共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は前のスクリーン、また主法に出てまいります。ご利用ください。では祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなるかなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正円祝祷の手で考えてみましょう。ごめんなさい、聖書の383です。ごめんなさい、番号違ってた、申し訳ない。修法の番号が違ってます。 祈祷いたします。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方、すなわち私たちの救い主である唯一の神、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世々限りなくありますように。アーメン。
アーメン。
どうぞお書きください。では右側ご構想を捧げていただきます。構想の間も、語られた御言葉や、祈りに心を用いるひとときになりますようにします。